今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、昨日の話の続きで、それでもオンチェーンロマンタンという、タンっていうのは、何かをこう、語っていく物語みたいな、そんな話ですね。僕はよく結構そのロマンタンっていう言葉が好きなんですけど、古くはというか、僕はその言葉を知ったのは、ルローニ剣心、明治剣客ロマンタンっていう、サブタイトルというか、そこからロマンタンという言葉を知って、今日に至るわけなんですけど、僕が好きな、好きというか、僕自身で言うんだったら、クリプトロマンタンとか、オンチェーンロマンタン、NFT アートロマンタンとか、その辺ですね。ごちゃごちゃ言ってますけど、昨日話した話のつながりっていうところで言うと、そもそも何の話だったかっていうと、僕はそのブロックチェーン技術、クリプトというもの、そして NFT、その特に NFT アートですね。そういったあたりがすごく好きなんですね。好きっていうのは、なんかワクワクする。よくわかんないけど、なんかメラメラすんだよね。なんか面白そうなんだよね。それはなんでっていうと、やっぱりその、新しいものだから、新しい概念、哲学、思想性っていうところはもちろんある。それはいわゆるその Web2、Web3 って言われるような、どこか今までのテクノロジー、今までのものの考え方、ともすると社会のこう、仕組み、つまり、それぞれ国というもの、国家というものがあって、で、基本的には国家に守られている。それは国によってちょっとそこのね、色合いは違うと思うんだけれども、例えば日本だったら民主国家として、民主的な国ではあるけれども、でも一定数やっぱり国に守られている、管理されているがゆえに守ってもらってるみたいな部分も、往々にしてありますよね。だけどその上で、例えばその Web1、Web2、Web3 みたいなインターネット技術での言い方っていうところとか、やっぱりそのプラットフォームとユーザーの関係性っていうところで、いわゆるその Web2 的って言われるような、GAFAM にね、当てはまるようなところも含めて、自分のその、要は資産とか自分のアイデンティティ、それはネット上に、上げたその自分のプロフィールとかね、そういった個人情報なんかを含めて、そういったものをやっぱり管理されてるっていうところに一定数、果たしてそれってどうなんだろうかと。自分の、そういった、アイデンティティの部分かな。アイデンティティっていうか何でしょう、個人情報か。そういったところがやっぱり、ともすると悪用されてしまうとか含めて、自分で自分のそういった、資産もそうだし、自分のその、もの、どこまで僕らが所有物があるかって話もそうなんだけど、そういったものをちゃんと自分の手に、ちゃんと自分で管理していくみたいな、そういうちょっとアンチテーゼっていうのかな。国とかに、管理されるようなお金じゃなくて、自分たちが自由に、その国という境界線を関係なく使っていける。そしてその第三者に管理されない銀行とかそういうね、ともすると国とかに、管理されずに、介入されずに扱えるお金っていうところで、ビットコインっていうものが出てきて、そういうクリプトっていう文脈が生まれてきたみたいな、そういうちょっとこう前提がある上で、やっぱりそういう考え方っていうのかな、思想性っていうか、ともするとちょっとこう宗教色強くなっちゃう可能性もゼロではないんだけど、そういったなんか新しい価値観、概念みたいなものに、僕はなんかこう面白さを感じてるんですよね。もちろん僕は全然別に日常生活何か不満があるかとか、じゃあこの日本という国に対して、反旗を翻してやろうみたいな、別にそういうのがあるわけじゃない。もちろん思うところはいろいろあるけどね。その中で、そのブロックチェーン上にそのデータを残していく。そしてそのデータっていうのが今までのインターネット技術によるそのデジタルデータと違うところは、これまでは、やっぱりデジタルデータっていうのは、いくらでもコピーができる。それが良さですよね。ただ一方で、コピーができてどれも本物だから、じゃあ、そこに唯一性とか、デジタルデータに個別性、アイデンティティみたいなものは、ある意味成立しなかったわけですよね。そもそもそれ論理が破綻しちゃうから。だってどれもコピーできてどれも本物であるってところにデジタルデータの良さがあるわけなので、要はそれはジレンマであるわけですよね。だけど、ブロックチェーン技術っていうのはデジタルデータではあるんだけれども、そこになんか唯一性、固有性みたいなところを見出していける、そういう可能性がある。だけどこれっていうのは結局まだまだこのブロックチェーンというものが、そうだね、ビットコインの誕生から考えると2008年からだから、17年とかまだそれぐらいしか経ってないわけですよね。だからまだまだ果たしてそれが本当にそのデジタルデータの固有性と言えるのか否かみたいなところは、まだまだ検証中であるってことは否めない。だから一般にもあんまり浸透はしてないですよね、この技術っていうのは。分かりづらいしね。ともすると、そのブロックチェーン上に乗っかっているそのクリプト仮想通貨みたいなところでのやっぱりお金の話ですよね。いくらいくら暗号資産仮想通貨で、儲けたとか、送り人とか、それともするとその NFT アートが、ものすごい額で売れましたみたいな、デジタルデータがこの額でみたいなね、そういうところが先行しすぎてしまって、なかなか本質 のところまで一般的にはねたどり着かないっていう、まあ、そういった今構造もあるから、まあ、そこも課題なんでしょうけど、まあ、その中で僕は、まあ、もちろんそのお金っていう部分のね今まで価値が見出せなかったデジタルデータに価値が紐づくとということはつまりそこに新しい経済圏が生まれる、新しいそこでお金のやり取りが生まれていく、ともするとクリプトというそもそも新しいお金のまあ要は誕生ですよね、まあ、そういったところにももちろん僕はすごく興味があるんだけど、一方でじゃあブロックチェーンで何ができるんだろうとか、自分にとってじゃあブロックチェーンってどういう手段なんだろうと思った時に、まあ散々話してたりとかしますけど、僕はやっぱりなんかね自分の思いとか、つまりそれは自分自身ですよね。自分っていうのが何なんだろうって何回何なん言ってるけど、自分がどういう存在なんだろうとか、自分とは何だろうって、そういう、まあ、まさに哲学的問いになっちゃうけど、それを未だにこうどこか追いかけてるんでしょうね。そして何が自分には残せるんだろうかみたいなことはやっぱりどこかであって、それが僕にとってアート表現っていうのが、まあ、一つの自分のアイデンティティ、個というものを表現する手段なんですよね。でそれを、ブロックチェーンに紐付けていくことによって自分のアイデンティティっていうのを、まあ、デジタル化していけるんじゃないかっていうところに個人的な、まあ、ロマンを感じてるんですよね。そうだけど、まあ、昨日のこのスタイフでも話しましたけど、じゃあブロックチェーン上にあるデータが果たして本当にその永続的で持続的で確かなものなのかっていうと、やっぱり結局それっていうのはデジタルの存在だから、僕らがこの目で見ているものっていうのは基本的にフィジカルのものですよね。だからインターネット上のデジタルなものとか、まあ、ブロックチェーン上のデータもそうだけど、全部それっていうのは僕らのこの目で見えるようにスマホだったりとかパソコンだったりとかっていうデバイス、モニター、画面を通して、でそれが僕らが言葉として意味としてこう見た目のなんていうのかな、こう分かるようにしてくれてるものがあるわけじゃないですか。そのまあともするとそういうブラウザーとかもそうだよね。分かりやすくデジタルのものを分かりやすく僕らの目で見えるように見える化してくれてるっていう か結局そこの部分がエラーが起きてしまうと、僕らは途端にインターネットというもの、ブロックチェーンっていうそのデジタルのものに接続できなくなっちゃうんだよね。でこれはまあ現状の、まあ、ある意味当たり前なんだけど、フィジカルのものとデジタルのもののやっぱりそこがこう完全にその融合できない、全く違う存在なわけだから、当然当たり前なんだけど、そこにやっぱり課題感があって、だからブロックチェーンなんかもそのブロックチェーン上に残したデータっていうのは、それが例えばフルオンチェーンと言われるようなデータが全てブロックチェーン上にありますよとか、一部分はブロックチェーンの外のいわゆるこう一般的なこうサーバーに保存されてるみたいな、そういう形じゃなくて全部ブロックチェーン上に保存したフルオンチェーンの場合は永続的であるみたいなことがまあ言われたりするけども、果たしてねどこまで永続的かどうかっていうのは分かんないけど、でもそれがなんかこうここ最近まあある意味自分の中でもとはいえやっぱりブロックチェーン上に残しているというえ、その自分のその NFT アートが見れなくなっちゃったんですよ。だけどそこにデータとしてあるのはわかるだけどそこに表示されるはずの、アートビジュアルっていうものがずっとこう表示されなくて、でそれはまあなんかネット側の問題だったんですね、ブロックチェーン側のっていうよりも、ってこうと思った時に、結局なんかそのまだまだそこっていうのは、完全に解決できるものでもないし、ブロックチェーンの技術だけでできるわけじゃないしっていうことを、まあ、改めて現実を突きつけられて、なんかそのなかなかこのロマンっていうのは難しいな難しいっていうのはそのつまり確固たるものになっていくためには、自分自身がこれは本当に確固たるものだっていうふうに思えるってことも含めて、そして一般的にもそういったところが本当にこれは確かなものであるっていうふうに確証を持てるまでにはまだまだ時間がかかる分野なんだなってことをつくづく感じたっていう、ちょっと腐ってたんですけど自分の中で、いやだけどやっぱり僕はこのブロックチェーン技術っていうものが面白いと思っている。なんでっていうと、さっきも言った通り今までに、抱けなかった、まあ、その感情だったりとか体験ってものももちろんあるし、その考え方ですね、物の考え方っていうもの、なんかデジタルのものっていうのは、いくらでもコピーができてどれも本物だから、なんか固有の価値とか固有性みたいなアイデンティティみたいなものっていうのはなかなか難しかった、だからそれが可能になるかもしれない、そして、自分とは何だろうっていう、そういうそもそもの人生の問いですよね、それをもしかしたらそのフィジカルという形だけじゃなくってデジタル上でその自分というものを何かこう残していける、証明していけるかもしれないっていう、なんかまだかもしれないばっかが多いんですけど、まあ、そういったところになんかこう自分は相変わらずロマンを感じて追いかけていきたいななんてことを思っているという、まあ地に足ついてるようなついてないような話なんですけど、まあ、そんなことを思っているよという、そんな話でした。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。 ではまた。